それではここで聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は申命記34章1節から12節、34章1節から12節です。ページは第3版で旧約聖書の368ページ、新改訳2017版は旧約聖書の380ページです。聖書の朗読に続きまして、藤山先生からメッセージがあります。モーセからキリストへと題して御言葉を解き明かしていただきます。よろしくお願いいたします。
聖書を拝読します。申命記34章1節から12節までです。モーセはモアブの草原からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方をお見せになった。ギルアデオダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地を、すなわち夏目ヤシの町エリコの平地をソワルまで。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたがそこへ渡っていくことはできない。こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。主は彼をベテペオルの向かいにあるモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。イスラエルの子らはモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。こうしてモーセのために泣き悲しむ物期間は終わった。ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出したのであった。それは主が彼をエジプトの地に使わして、ファラオとそのすべての家臣たちおよびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力強い権威とあらゆる恐るべき威力を振るうためであった。以上です。
紫の花が講壇を彩っていますけれども、素晴らしい紫色ですね。この紫の衣を着られる人はここではアーシーさんぐらいかもしれませんが、似合う人は羨ましい限りですが、神様賛美しているこの紫の花を見ながら、今日のメッセージに耳を傾けたいと思います。この時期は昨年、年度代わりで、卒業や入学があって何かと人の動きも多いわけですが、そこで多くの出会いと別れがあります。別れはつらいことですけれども、どうしても別れなければ新しいスタートが切れないという面もあります。ある人が退職後、管理職の方が退職後元の職場を訪問しました。しかし昔の同僚や部下の目線は冷たいものでした。在職中 頭を下げていたのは心からの尊敬ではなかったことに気づいて、がっかりしたそうです。彼の部下はいわゆる課長部長といった肩書きに頭を下げていたということになったわけですね。一方、ある会社のドイツの支店長はバブル崩壊後、支店を閉鎖することになったときに、部下の最後の一人まで次の就職先を世話をしました。最後に一人残って残務整理をして日本に帰国することになったとき、空港には大勢の人たちが見送りに来て別れを惜しんでくれたそうです。この違いは何かということを想像するわけですけれども、モーセ個人というよりはモーセを通して教えられた律法、これから私たちはこれと分かれる必要があります。この生き方から分かれる必要があります。そして新しい生き方、それは恵みによる生き方、信仰による生き方、それを私たちにもたらしてくださったイエス様と出会う必要があるわけです。その前に一つ、今年の私たちの教会のテーマは喜びあふれる礼拝と掲げています。そして今日最初に歌った賛美が Shout the Lord という曲ですけれども、馴染みのある曲ですけれども、その中の歌詞に見業喜び歌うというフレーズがありますよね。見業喜び歌う、詩編の107編にありますけれども、神様の御業を私たちは日々経験していながら気がつかない、いつものことだと流してしまっている。しかしそこには目を止めれば、歩みを止めて振り返るならば、神様の豊かな恵みが注がれていることに気がつくことができるわけですね。先週夜中に食事したのにもかかわらず甘いものが食べたくなって、誰が買い物に行く、結果的に私が行くことになったわけですが、暗い夜道ですけれども、近くにセブンイレブンがあるので、距離は大したことないんですね。けれども歩道がですね、平らではなくて一部斜めの傾斜のある、ところがあったわけです。で、私暗いところはあまりよく見えないので、慎重に歩いたんですけども滑って転んでしまったんですね。で、左手をこうついて、特に怪我はなかったんですけども、一箇所だけポツンとこう血がこうにじみ出ている箇所があったんですね。赤い場所が今もあるんですけども、その時にテントウムシが見えたんですよ。神様すごいな、こんな冬にテントウムシが飛んでいるんだ。点灯したことによる、普通星が見えるはずなんですけども、テントウムシが見えたという、それだけの話ですが、この箇所からですね、申命記の34章、ちょうど今日の聖書通読表の箇所ですけれども、第一にモーセが伝えた律法というサブタイトルをつけていますが、ここにもあるようにモーセという預言者は神様が直接顔と顔を合わせて、選び出した人物ですね。世界にはいろんな歴史上偉大な指導者というのはいらっしゃいますけれども、モーセは歴史上世界最高の指導者ではなかったかと思います。で、彼の誕生は非常にドラマチックでした。当時彼の同胞であるヘブル人、後にイスラエル人というふうに、ユダヤ人というふうに名称は変わりますけれども、エジプトの王様ファラオというのは王という意味ですけれども、 ヘブル人の男の子は皆殺せという命令を出したんですね。恐ろしい命令でした。で、仕方なくモーセの両親は3ヶ月ほど育てたんですが、もう泣き声でバレてしまうので、パピルスのカゴにアスファルトを塗って、そこに赤ちゃんを入れて流した時に、ちょうどエジプトの王女が水浴びに来ている、そのタイミングも実は神様のご支配と計画の中にあるわけですけれども、その赤ちゃんを見て、その水の中から引き出す、これがモーセという名前の意味ですね。引き出す、そして自分の子供として育てたわけです。で、モーセは死ぬはずのところを救われて、エジプトの宮殿で帝王学を身につけるわけです。指導者として必要なものの考え方や行動の仕方を身につけていくわけですが、40歳になった時に自分の同胞、自分の兄弟であるヘブル人がエジプト人のそのむごい仕打ちにあって苦しめられている、奴隷としてこき使われていたわけですが、さらに苦しみに合わせられている姿を見て、もう彼は救おうと立ち上がったわけですね。しかし決起に入って立ち上がったものの失敗したわけです。そして大きな挫折を味わって、彼はミディアンのアラノというところに逃れて、そこで羊飼いをするわけです。数年ではなくて40年という長い間、彼は40歳から80歳まで羊飼いをするわけです。その80歳になった時に神様がモーセとお声をかけられて、モーセはそこで神様と出会うわけですね。そして私の民をこのエジプトの苦役から救い出すようにと命じられるわけです。その辺のいきさつは出エジプト記の中に記されています。そしてモーセは言われた通りに、エジプトの王様と掛け合って、そして神様も10の印を、奇跡を、災いを下して、ついに430年奴隷として住んでいたエジプトの地からイスラエルヘブル人は逃れるわけですね。そしてアラノに行くわけですが、まず神様はこの奴隷の集団だったヘブル民族に対して憲法ともいえる10戒を授けられたんです。これが近代の世界の法律の元になっているものですね。党の戒め、詳しくは今日申しませんけれども、そして613と言われる立法、教え、定め、戒めというものをモーセは神様から授かって、それを民に解き明かしました。で、それを守って従っていけば、イスラエルには信じられないほどの祝福がもたらされる約束が伴っていたわけです。しかし従わなければこれほど恐ろしいことはないという災いも語られたんですね。特権に預かるならば当然それに伴う責任も大きくなるということを、イスラエル民族は私たちに教えている民族なんですね。で、残念ながらヘブル人は強情で、常にモーセに反抗を繰り返し、神様にも不平不満をつぶやいて、厳しいところを通らなければなりませんでした。そしてモーセ自身も一度だけ神様がこういうふうにしなさいとおっしゃったことをそのまま実行しないで、怒りのあまり岩を杖で2回も叩いてしまったために、その40年間苦労して忍耐の末にようやくたどり着いたその約束の地に、神様はあなたはそこに入っていくことはできないと言われたんです。この度の北京のオリンピックで高梨沙羅が、呼び捨てにしまったかもしれないんですが、教会で旭川の教会が開いたインターナショナルスクールで生徒だったこともあって、ちょっと親しみを感じているんですが、飛んだ後スーツの規定違反で失格になったわけですね。 そして選手生命も危ぶまれるほど、まあ、落ち込んでしまったわけですね。どんなに残念だったことか、まあ、幸いなことに立ち上がって立ち直って、今ワールドカップでまた飛び始めましたけれども、モーセは40年間この強情なヘブル人を導いてようやくやってきたわけです。そして自分も入りたかったわけです。しかし神様はダメだとおっしゃったんです。あなたは私を信頼しなかった、この民の前で私を信頼しなかった。そんなことぐらいでと思うかもしれませんけれども、モーセに与えられたその立場と責任はあまりにも大きかったので、たった一度の不従順でもそれは約束の地に入ることができないという結果をもたらしたわけです。そこで教えられることは、モーセという人物そのものは私たちにとっては偉大な指導者、尊敬すべき人物です。そして地上の誰にも増せて彼は謙遜であったと神様が認めるほどの人格を持っていた人物です。学ぶべきところ、そして彼のようになりたいという憧れを持つに十分な人なんですけれども、神様が彼に与えた律法そのものは私たちを神様が与えようとしている祝福に導かないんですね、ということをまず覚えておく必要があります。つまりあれをすればこれをすれば立派な人になれば、真面目に生ければ、難行苦行すれば神様が喜んでくださるという漠然とした期待を多くの人は持っています。しかしそれは神様の前では救いに関しては役に立たないということを私は聖書から何十回も何百回も聞いているわけです。それでも人間は自分の頑張りで神様に認められようとするという生まれながらの罪の性質というものが残っているわけですね。クリスチャンになってからも頑張って努力して真面目に礼拝を守って聖書を読んでお祈りして、でそれは恵みそのものなんですけれども、それを人間の頑張りでやっていこうとすると途中でもうつまずいてしまうし、辛くなるし、疲れてしまうということを経験もするわけですね。このあたりはもう本当に、いい加減分かって悟って自由に、そして平安を得て神様感謝しますと、あと私は天国に入るだけですと言いたいところなんですけども、まあ、このあたりでこう行ったり来たりしていることもあるわけですね。ヘブル書の7章19節御言葉を出していただきますと、その前にですね、画像が2つあるんですけども、これが、こちら側ヨルダンの国ですね。これが有名な死海の部分ですけども、これがガリラヤ湖を指しますが、このヨルダン川の東側にネボ山という、まあ、寝坊したら登れない山ではないんですけれども、寝坊山という山にモーセが登って、北そして西地中海まで、そしてユダの荒野までこう見渡したということを、まあ、示す地図です。次の画像は、まあ、これがモーセが見たであろう神様がイスラエル民族にアブラハム・イサク・ヤコブに約束された、まあ、土地、約束の土地、プロミスランドという名称になりますけれども、まあ、それを参考までに、見ていただきましたが、次の御言葉にこう書いてあります。律法は何事も全うしなかったのです。律法そのものは悪いものではないので、良いものなんですけれども、律法は何事も全うしなかった、そういう性質があるんです。素晴らしい教えです。しかし人間はそれを守りきれない。モーセの十戒と言われる塔の戒めも 守れそうな気がするんですけども、それを一つ破ったら全体を破ってしまったことになるという性質があるんですね。ですから人間の努力頑張りで神様に認められる人は一人もいないということです。しかし律法の役割は、あなたは神様の教えに違反したよ、そのままであなたは滅びるよということを教えるために律法は重要な働きをするんですね。そして罪を犯したことに気がついた人はどうしたらいいんだろうって悩むわけです。私は正しい人間だ、他の人よりもあの人よりも一生懸命生きている、だから自分は大丈夫だと思っている人たくさんいるわけですが、この律法、聖書の光に照らされて自分の中に罪があると分かった時には愕然とすることがあるわけです。どうしたら救われるんだろう、どうしたらこの罪が許されるんだろうと悩んだ時に福音が語られたら、その人は私もこの福音が示すイエス・キリストの救いに預かりたいという上渇き願いが起こされていくわけですね。ですから福音を語らないわけにはいかないんです。福音がなければ人はみんな滅びてしまうわけです。ということで律法は、養育係という働きを増していますが、それが次の御言葉に出てきます。ガラテヤ3章の中に、こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました、私たちが信仰によって義と認められるためなのです。義と認められるということは、律法によって示された罪、両親がこううずいて両親の呵責に悩んでどうしたらいいかと思っているときに、クリスチャンと出会うとか聖書を読むとか教会の礼拝に出るとかいうさまざまなきっかけを通して、あるいは直接神様がその人に語りかけることを通してイエス・キリストを信じるように導かれていくわけですね。この中にいらっしゃる人たちの中にはそういったさまざまなルートでというか出来事があって、そして全ての人は時と機会に出会うという神様の法則が働いているので、私は生きている間に一度も福音を聞いたことがない、イエス・キリストのことを聞いたことがないという人がいないように、教会はその福音を伝える使命が与えられているわけです。もうすぐイースターが来ますけれども、イースターというチャンスを用いて私たちは、今年もイースタートラクトチラシを配布しようということを昨日の役員会で話し合いました。信仰によって義と認められる、救われる、罪が許されて神様に受け入れられる、その道を開くのは福音を伝えることによってです。相も変わらず良い行いによって努力で救われようとするならば、ネボ山からモーセがあの景色を見ただけのような状態です。いいなと思うんです、でも行けないんです。天国に行きたいな、でも行けないんです。罪を許していただいて心を清めていただきたい、でも人間の頑張りでは到底不可能なんですね。そのことをまず認めないと、救いっていうものは何か絵に描いた餅のようにしか見えないわけです。律法は、この聖書は私たちに罪を示し悔い改めを促しキリストに導きます。そしてこの救いに預かったものは、約束の地が示す魂の平安を得ることができます。荒野を40年ぐるぐるぐるぐる回っていた時には、ヘブル人には安息平安はありませんでした。しかし安息の地、約束の地に入った時には自由がありました。エジプトに行った時は奴隷だったんですね。私たちはかつては罪の奴隷でした。自己中心の塊でした。今もその部分は残ってはいますけれども、しかしイエス・キリストを信じて罪が許された時の喜び、解放された自由の 喜びというものは、まあ、言葉では表現できないほどのものですね。ある方がこのイエス・キリストを信じて救いの恵みを預かった時に、こんな表現で表していました。こんな楽な気持ちにはなったことがない、こんな楽なことはないと、まあ、それまで随分、楽でなかったんだと思いますけれども、私もイエス・キリストを信じた時に経験したのは平安でした。皆さんの中にもそういう方がたくさんいらっしゃると思います。律法は何ももたらさなかった、何事も全うしなかったけれども、イエス・キリストによって私たちは救いを得ることができた。ですからモーセの律法から分かれてイエス・キリストの福音、イエス・キリストご自身に出会うということがクリスチャンになってからも必要なわけです。私は救われたからもう十分だという人は一人もいないわけですよね。さらにイエス・キリストを知りたい、父なる神様と深い交わりを持ちたい、神の愛の広さ長さ高さ深さを経験したい、人知を超えたキリストの愛を体験したいという植え替わりが起きてくるのが救われた人の成長過程だと言えるわけです。第二に、イエス様が与える恵みですが、モーセは民を約束の地に導くことはできませんでした。直前まで導くことはできたんですが、実際にそこに導き入れたのはモーセの後継者であるヨシュア。この34章の9節に出てきます。ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていたと書いてある人物ですね。このヨシュアは新約聖書のイエスという名前なんです。まあ、発音がヘブル語の発音が正しくないと思いますので、あまり今使わないようにしていますけれども、ヨシュアという、発音に近いんですね。それが日本人が発音するときにはイエスとなっていくわけですけれども、意味は救う者という意味です。イエス様の名前の意味は救う者という意味です。でもイスラエルではありふれた、日本でいうと太郎次郎というような、そういう名前が男の子にはたくさん付けられていました。その中の一人がイエス様ですが、実際イエス様は私たちを罪から救う者となっておられるわけです。まあ、そういう意味でヨシュアは救出者とも呼ばれます。イエス様こそ私たちの救出者、救い主ですね。人は律法を守る、あるいは頑張るという行いではなくて、恵みと信仰によって救われる道をイエス・キリストは開いてくださいました。次の御言葉は、エペソの2章8節9節暗唱聖句となっている御言葉ですが、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。行いで救われたら、その人の頑張りとかね、良さとか、そういうことが救いの、まあ、条件、その結果その人は救われたということになって、その人に栄光が記されてしまうわけです。神様の栄光は表されません。しかし恵みのゆえに信仰によって救われた、イエス・キリストを信じて救われたということは、全て神様から出ていること、神様から与えられた恵みなので、救われた人は神様に栄光を返しできるわけで、それが礼拝という姿ですね。賛美歌を歌うのはただ歌を歌っているのではなくて、神様を褒めたたいているわけです。一人子を与えてくださり、この一人子がイエス・キリストが十字架にかかって私の罪を背負って、神の裁きを受けて地獄の苦しみまで味わって、私の罪を許す完全な救いを完成させてくださった。 それを表すために死人の中から3日目に復活された、こんな偉大な出来事を経験して礼拝しない人はどこかおかしいと思います。まあ事情があるのかもしれませんけれども、礼拝はイエス・キリストを信じて救われた人の特権です。それは自然に生まれてくるものです。それで私たち今もこうして集まって礼拝を捧げているわけです。律法はモーセによって与えられましたが、恵みはでは誰によって与えられたか、次の御言葉を出していただきますと、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると対比されているんですね。律法はモーセによって与えられた、でも何も全うしなかった、しかし恵みと誠によって救いは実現したとも言えるわけです。そしてこの満ち満ちた豊かさというものを救われたクリスチャンはどれだけ味わっているかということに、関心を持っていただきたいんですが、あるクリスチャンは恵みからさらに恵みをいただいて、満ち満ちた豊かさの中から常にその恵みの命の水をこう注がれている人もいれば、以前ここで語ってくださった三浦正成という先生が、湖があって川があるけれども、その湖の出口に丸太が何本かあって、ちょろちょろとしか水が流れていかない、だから私たちの中にある罪を、それは犯罪という意味ではなくて、私たちが小さい時に親を裁いたとかいうことが私たちの中にその丸太のようになって、神様の恵みが流れないようになっているという構造が私たちの魂の中にあるということに気がついて、それを遡って神様の前に告白して悔い改めていくと、それがその木が、良い木は良い実を結ぶし、悪い木は悪い実を結ぶ、当然のことですけれども、私たちの中にある悪い木は悪い実を結ぶんですね。でその悪い実をいくら取っても、根っこが同じであれば木が同じであればまた同じ悪い実を結んでしまうという繰り返しをしてしまうわけですが、そこに気がついて、その木を、根っこを十字架につける祈りによって、私たちは初めてこの罪から解放されるわけですという恵みがあるんです。それだけではないんですが、そのような恵みを受け取って、その罪に死んでキリストと共に私は死にましたというところを通っていくときに、私はキリストと共によみがえりましたという世界を経験するわけです。これは単純な真理なんです。難しく考えると複雑になりますけれども、神様は単純な方なので、子供のようにならなければ神の国に入ることはできないと言われたように、単純な考え方を私たちも身につけたいと思うんですね。聖書はこう言ってるからそうなんだって受け取って、その通りにすればそこから新しい世界が開かれるわけです。恵みの世界が次々に開かれていきますというスリルがあります。終わらなきゃなりませんが、モーセに代表される律法的な生き方と別れ、恵みの上にさらに恵みを切るために、私たちは日ごとにイエス様と会う、別れて会うということをしていく必要があるわけです。皆さんはディボーションを通して聖書を開いたり、祈りを通して日々イエス様と神様と出会っていらっしゃると思いますが、それを続けてください。そしてさらに深い恵みの中に神様が招いておられると人ならば、その招きを断らないで、そこには少しこうドキドキ、ワクワクもあると思いますけれども、それを求めて進んでいってほしいわけです。私自身にも語っていますけれども、 確実に神様は私たちと親しく深く交わりを持って、神様の持っておられるその豊かな喜び平安を私たちにあふれほどに注ぎたいと願っておられる良い方なんですね。神様は良い方ですと聖書に書いてあります。でイエス・キリストご自身がそのような生き方を地上で33年間歩まれたということですので、最後にこの御言葉を読んで終わりたいと思います。ヘブル人への手紙の12章2節ですが、一緒にそこをお読みしていただきたいと思います。ヘブル12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。お祈りいたします。天の父様、この朝も御言葉に触れることができ、立法としてではなくて恵みの言葉、福音として学ぶことができたことを感謝いたします。誰も頑張って救われる人はいません。単純に神様が提供してくださっているこの恵みを信仰を持って受け取るときに、驚くべき恵みの世界が開かれることを私たちは体験し、そしてそれゆえに神様の素晴らしさを称えるためにこの礼拝の場に集っています。これからもこの恵みによって生かされ、時には失敗も挫折も罪も犯すことがあったとしても、あなたの許しは完全であり、あなたがイエス・キリストの血潮によって結んでくださった新しい契約は全くものであるゆえに、罪を告白し悔い改めならば完全にその場であなたは許してくださることを覚えて感謝いたします。どうぞ主よ、許された者、救われた者、神のことをされた者として喜びあふれて、あなたをこの生き方を通して表すことができるように用いてください。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。